聖書を読み出します。聖書はエフェソの信徒の手紙第2章の4節と5節、エフェソの信徒の手紙第2章の4節と5節、新約聖書の353ページです。読み出します。憐れみ豊かな神は私たちをこの上なく愛してくださり、その愛によって罪のために死んでいた私たちをキリストと共に生かし、あなた方が救われたのはこの恵みによるのです。以上です。コロナ禍の中にあってですね、だんだんなくなっていったものっていうのもあります。実はこの夏ですか、お化け屋敷っていうのはないなと思いながら見ていますし、またテレビの番組でもですね、そういう心霊現象の番組っていうのがほとんどなかったのかなと思います。まあ、ないってことはないと思いますけれども、この夏には必ずですね、幽霊とかお化けとか、まあ、そういうもののですね、番組があったのに、またお祭りではお化け屋敷みたいなのがあったのに、なくなってしまいました。まあ、多分ですね、そうやって考えていくと、こういうものっていうのは娯楽の一つなんだろうなと思います。まあ、怪談話も落語の中の一つとして始まったと聞きましたので、夏のですね、何かそういう人々の娯楽の一つでこういうものがあったのかな、それがだんだん広がっていってですね、心霊現象だとか、まあ、そういうものになったのかなとも思います。まあ、そう思うとですね、私たち何が恐れているかっていうと、死んでいたのにその人が見れるという、まあ、そんなものがですね、やっぱり私たちには怖いというふうに、まあ、死んでしまったらですね、もう私たちはもう二度と生きることができないとか、まあ、復活のことをですね、信じてない人たちっていうのは多分そういうふうなことで恐れていくんだろうなと思います。まあ、パウロはエペソの教会の人々は救われる以前は死んでいた状態だというふうに言っています。まあ、エフェソの人々の過ちに罪が加わって、さらに多くの罪を重ねた生き方は生きていながら死んでいた状態だというのです。ですから死んでしまったよりも生きていて死んでいる状態の方が実は本当は恐ろしいものかもしれません。そういう人間に対して神は3つのことで罪ある人間を救われたとパウロは言います。それは1つ憐れみ、1つ愛、一つ恵みです。この三つが人間を絶望の状況から救いの状況へと実は逆転させたというふうにパウロは言っています。死んでいた状態の中から本当に生きるものとなるためには、神の憐れみと愛と恵み、この三つが必要だということです。そのことを私たちはですね、覚え知って、そして自分の心の中にちゃんと持っているかということをパウロは問題としています。さらに、私たちをこの上なく愛してくださりという言葉をパウロは今日述べています。イエス様が私たちをこの上なく愛してくださった、その愛の中心に憐れみと恵みがある、それに私たちは支えられている、決してこの世の中で死んでいるようなものではなくして、この3つによって支えられ生きている、そのことを感謝、そしてそのように私たちの人生を進めていこう、そのように思うのです。私たちはこの愛、この愛というものが実は人を生かしていくのだなというふうに思います。実はいろいろなことをですね、お話を聞くことがあります。亡くなった方がですね、実は見えたとかですね、そういうことをですね、教会に、ね、相談に来られる方もいます。まだですね、この世の中でですね、さまよっているんでしょうかとかですね、成仏できてないんでしょうかとか、実はそういう相談もたくさん受けます。いろいろ話を聞いてみるとですね、炊事をしているところの後ろでですね、亡くなった主人がお茶を飲みながらですね、テレビを見ている、そんな感じがふとしたとかですね、で夜中にですね、トイレのところのですね、愛する人がですね、ドアを開ける音がしたとか、そういう話です。そうするとですね、それっていうのは幽霊ではなくて、やっぱりその人のことを本当に愛しているというその思いが、そういうものを聞かせるし、そういう感じにさせるのではないかなと思います。死んでいたものをですね、生きたものへと変える、それの力っていうのはやっぱり愛なんじゃないかなというふうに聞きながらですね、その話をいつも聞いています。 決して私たちはそれでよしとするのではなくして、私たちには復活の信仰がありますのでですね、それを信じて私たちの残された人生を神様と共に歩んでいくことの方が重要ではあるというふうには思います。パウロは、憐れみ豊かな神は私たちをこの上なく愛してくださりということを言っています。イエス様が私たちのことをこの上なく愛してくださっている、それがですね、私たちにはどう伝わっているか、今日私たちにその愛が伝わっているかどうか、そのことを思うのです。それを本当にストレートに受けて今日も感謝して生きていく、そのような一日であればいいなというふうに思います。神は私たちのことをこの上なく愛してくださり、今日も守り導いてくださる、そのことを覚えて一日生きてまいりましょう。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。主が共にいてくださいます。そして私たちをこよいめなく愛してくださっています。神様の憐れみと愛と恵み、この3つをどうか私たちの心に収め感謝し、今日一日を過ごすができるようにしてください。広島教会、呉教会、松山教会、そこに住む信者、求道者、牧師、牧師の家族と共にいて守ってください。また、ルーテル保育所、谷戸幼稚園、そこに住む子どもたち、先生、職員を、事故やケア、災、病気、新型コロナから守ってください。また、今日も病床にある方々、死に直面している方々、悩みのうちにある方々には、あなたが共に寄り添っていただいて、恵みの御手、癒しの御手を差し伸べてください。今週も私たちに必要なものはすべて聖霊によって整えて与えてください。御子主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。今朝の祈りを祈ります。天の父よ、この一夜、あらゆる災いと危険から私たちを守ってくださったことを愛する御子イエスキリストによって感謝します。この日もまた罪とすべての悪から私たちを守り、私たちのすべての行いと生活とが御胸にかなうように祈ります。それは私たちの体も魂もすべてをあなたの御手にお任せするからです。どうか御手が私たちにいかなる力も振るうことができないように、あなたの聖なる天使を私たちと共におらせてください。御子主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。ご一緒に主が教えてくださった主の祈りを祈りましょう。主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもさせたまえ、我らの日常の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを滅びに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく何時のものであり、アーメン。祝福いたします。私たちの主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりが今日も私たちの上に豊かにあるように、父と子と聖霊の御名によって。